説教、主と共に働く。今朝の説教の結論は、新約聖書ルカによる福音書11章の23節の言葉、私に味方しない者はことごと私に対して敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている、このことであります。ここに集める、あるいは散らすという言葉が使われておりますが、この表現は麦や果物、果実、イチジクやブドウやいろいろ、そういうものを集めるというそういう意味ではなくて、悪魔によって神の御前から追い払われ散らされてしまっている羊たちを羊飼いであるキリストが、集めてくださる。狼やライオンに襲われて血を流しているような羊、そういうことに言葉によって例えられるこの神の民を一人も失わないでキリストは集めようとなさっている。これがキリストの言葉であります。そして言われる、私と一緒にそのような技を行っていこうではないか、そういうふうに私たちに語っておられる。私の技を第三者として傍観者として眺めているだけなのか。その前の段落においてイエス様はこの悪霊を追い出すというそういう技をなさっていた。ただそういう技をただ我々が眺めているだけでいいのか。私と共に働こうではないか。そうキリストは私たちに今朝呼びかけている。これが今日の伝道の課題であるというふうに思われます。そしてキリストはこのことを大変強い言葉で語っているんですね。今までこういう強い言葉は、私に味方しないものはですね、反対しない、味方しないもの、賛成しなくてもですね、そういうものはですね、認めていた。ところが今日のところはですね、私に味方しないものは私に敵対し、私と一緒に集めないものは散らしているんだ。大変これは強い言葉であります。そして私と共に働こうと、そういうふうに私たちに語っているのであります。キリストはこの世には伝道の働きを妨げる強いサタンの力が働いているんだということを深く認識して見抜いておられた。そのような神に敵対する力に対してキリストは全力で戦っておられた。その具体的な一つは、悪霊の力に苦しめられている人々を悪の力からこの解放する、そういう技をイエス様はこのずっと成してこられた、来ておられた。この我々が今読んでおりますルカによる福音書も7章のところには、イエスは病気や苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒し、大勢の盲人を見えるようにしておられた。悪霊の力からこの解放する一つの技として、ここでは7章のところには盲人をの目を開けたというような出来事、さらに8章のところでは2節では、悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たちがいた。その最初のところに、一番初めのところに、7つの悪霊を追い出していただいたマクダラの女と呼ばれるマリア、 七つというのは数多い、一つ二つのものではない、数多い。具体的な病名はここに書いておりませんけれども、このマグダラのマリアという人がどんな病気であったのか、どんな病気で苦しんでいたのか、そのことがこの推測されますね。そしてこのマグダラのマリアはその後ずっとイエス様に本当に従って、復活のイエス・キリストのところに最初にこうお目にかかったような、まあ、そういう人となっていった。でその背後には実はこのようなもう病気で苦しんでいたというそういう事実があったということであります。8章の26節のところでは、墓場を住みかとしていた悪霊に取りつかれていた男が主イエスによって癒され、悪霊は豚の群れに入り、豚は崖を降りて湖に入り溺れ死んだという、あの一回読んだら忘れられないようなそういう出来事。その豚の方に我々は気を取られるんですけれども、大事なことは実はこの男がお墓を住処としていた、墓を住処としていた、つまりこの男もまた墓場を住処としていた悪霊に取りつかれていた男であったという点であります。この強力な力を発揮して鎖で縛られてもそれをちぎってしまうような、そのような男、墓場にしか住むことのできないような一般のところからはもう敬遠されて住むことができないところにいた、悪霊に取りつかれていた男、その病名は書いておりません。しかしながらその古代の社会においてそのような形で苦しんでいる者がいた。イエス様はこの男のその悪霊を追い出された。その結果としてその悪霊が豚の中に入ったんだという記事を書いている。また8章の43節のところには、12年間この方出血が止まらず、医者に全財産を使い果たしたが誰からも治してもらえなかった婦人が、後ろからそっとイエスの服の衣に房に触れたという、そういう出来事が書いてありました。さらには13章、これから読むところですけれども、そこには18年間も腰の曲がっていた婦人がいた。この婦人もまたアブラハムの子なのだ、自分はこのサタンに支配されているもの、この婦人の人をからのサタンの縛りから解放するしないだろうか、してあげないだろうか。これを批判した者たちに対して、あなた方は安息日だからといって自分の牛や馬が水が必要な時に水を飲ませないだろうか、ということを書いておりますね。まあ、このようにその一つ一つに主イエスの病に対する深い憐れみと同情がにじみ出ている、そういう出来事がずっとこの聖書には書いてあります。しかし聖書はいずれの場合もそれは単なるイエス様の同情ではない。そこには人間を苦しめ人間を支配しているこの悪霊の支配からこれらの人々を奪還する、取り戻す神の力の行使であった。イエス様は神の力を与えられていた神の子としてこの地上に来たのでありますが、その神の力をどういうふうに用いたのか。ご自分が荒野の誘惑にあったときに、空腹になったときに、悪魔がこれらの石をパンに変えてみようと、行った時に神の力をイエス様は使わなかった。あるいは十字架の場面において人々がイエス様を罵り、もしお前が神の子ならば今十字架から降りてみようと そしたら信じようと言った。その時にもイエス様は神の力を行使なさろうとはなさなかった。それはいずれも自分に関わることでありますよね。そうではなくて、イエス様は今見てきたように、人間がこのサタンの力によって苦しめられているその一人一人に対して、神は悪霊の支配からこれらの人々を奪い取って、そして癒しを与え、また正気なものとしていったということが書いてあります。ところが、この今日のところも、この今日の11章の14節以下のところでは、口の聞けなかった悪霊に対する癒しを行われたということが書いてあります。口の聞けなかった、喋ることのできなかった、話すことができなかった人に対して、主イエスによってものを言い始めた、語るようになった。群衆は驚嘆した。ところが、人々の反応の中には、それを褒めたたえるというのではなくて、むしろ中傷するもの、批判するものがいたっていうんですよ。これがこの世界だと思うんですよね。どんなにいいことをやったって必ずケチをつけるものがいるんですよ。クリスチャンだってね、立派な働きをいろんなことしてんじゃないですか。しかし必ずですね、あんなこと言ったってね、裏はこうなんだとかね、あんなこと言ったって不完全だとかね、必ずそういう人がいるんだということを我々は知ってなきゃならないと思いますよ。みんなが喜んでね、ああ素晴らしいなんて言ってくれるんじゃないんですよ。どんなにいい働きをしても、イエス様もそういう目にあったっていうわけです。中傷されたって、何と言って中傷したか、批判したか、あれは悪霊の頭によって悪霊を追い出してるんだ。あの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出していると、よりもっと悪い悪霊の力を持ってですね、その小さな悪霊を追い出してるんだ、まあ、よくこういうことが言えたもんだなという、頭がいい人がいると思うんですけども、そういうふうに言う人がいた。あるいはさらにもっと天からの印を、いやあんなことじゃない、もっと激しい印を見たいもんだといったようなですね、そういうことも言う人もいたということであります。で、その批判の意図は何であったか、ここでその次の言葉は、イエス様は彼らの心を見抜いて言われた。要するに、イエス様が働きの神の御業なんだということを認めたくない、そういう発言だったということをちゃんとイエス様は見抜かれた。そしてこう言われた、悪霊はこの人間を苦しめる、その苦しみの中に縛りつけておくことがその技であった。そのような悪霊の束縛から解放することをイエス様はなされた。そしてその批判に対して、中傷に対してイエス様は言われた。それが17節の2行目です。内輪で争えばどんな国でも荒れ果て、家は重なり合って倒れてしまう。あなたたちは私がベルゼブルの力で悪霊を追い出していると言うけれども、サタンが内輪もめをすればどうしてその国は立って行くだろうか。そう言われた。悪霊同士が内部で対立するならば、どうしてその悪霊の国は成り立っていくだろうか。お互いに分裂して対立するならば、そういう悪魔の国自体が成り立たないではないか。そういうふうに言われた。そして中には、このイエス様以外にもですね、悪霊を追い出しているというような、そういう働きをする人たちがいたんですね。その次はそのことが書いてます。 あなたたちの仲間は何の力で追い出すのか。そういう人たちがいたときに、彼らも悪霊の力で病気の人を癒してるのかと言ったんですよ。悪霊の力によるのか。多分今まで病気だった人が癒されるときにはそうではないはずだということですよね。ちゃんとその病気が癒されている人はそういう働きをしている人がいるではないかと言われた。そしてイエス様は、彼ら自身があなたたちを裁くものとなる。そういう人たちから見るならばですね、病気を癒すということ、そういう技がですね、なんで悪霊の働きなんだと言って、あなた方を非難することになるだろう。そういうことを言って、決定的なことをこのイエス様は20節で語られた。私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。神の指という言葉はあまり聖書では使われていないのでありますが、例えば詩編には、私はあなたの天を、あなたの指の技を仰ぎますとあるし、モーセは神の指で記された石の板を受け取ったと記されています。つまり神の指というのは神ご自身が直接働いているということを表しています。まあ神の手と言ってもいいわけなんですね。まあ手という表現はいくつかあります。神の手がこのモーセの航海を渡るときにですね、神の手がそこにモーセと共にあったといった表現ですね。まあ神の指でもですから、まあ同じかと思います。イエスはそういう神の力そのものをそこでここで表したんだと、そこに神の国が来ていることを明らかにした。そして21節でこういう言葉を比喩を語りますね。強い人が武装して自分の屋敷を守っている時にはその持ち物は安全である。しかしもっと強い者が襲ってきてその人に勝つと、頼みの武具をすべて奪い取り、武装を解除して分取り品を分配する。そういうふうになります。分配すると、今まで悪霊に支配されていた、今日のところでは口の聞けない人、目の見えない人もいた。まさにそういう足の腰の曲がった人もいる。長丁を患っていた婦人もいた。これらの人々を支配していた悪霊の力は強力なものであったが、その悪霊よりもより強い強力な神の力を持って悪霊の武装を解除したのは主イエスキリストであった。22節のこの説明は、悪霊を本当に支配できるのは勝利者、神の元から来た神の指を表すことのできるキリスト、それこそが誠の勝利者である、神から来る霊である、まあ神の霊である。神の霊だけが悪霊を支配できるんだということであります。マタイ福音書の方にはですね、この神の指というところを、まあ、神の霊という言葉で書いてるんですね、まあ、この平行記事ですね、後でご覧になったら分かる。ですから悪霊を支配するのは、支配できるのは悪霊ではなくてただ神の霊なんだ、まあ、このルカ福音書は神の指、神ご自身なんだと、神から来る霊なんだというふうに言ってるわけです。まあ、ここでつまりその勝利、悪霊に対する勝利の宣言がなされているわけであります。ある方の説明を読んだらこういうことが書いてありましたね。イエスが盲目なる口の聞けないものから悪鬼を追い出したもうたのは、人を罪と死の束縛から解放したことの、まあ、象徴である。まあ、そういう意味もここに あるのかなというふうに思われます。まあ、実際に口の聞けない人がしゃべるようになった、そういう奇跡のことが書いてあるんですけども、まさにそれは人間の罪と人間の死の束縛からイエス・キリストは私たちを解放したということの、そういう印でもあるわけであります。イエス・キリストは悪霊の支配を終わらせ、人間を苦しめている罪と死に勝利されたお方である。コロサイ書2章には、キリストはすべての支配や権威の頭です。キリストはサタンの諸々の支配と権威の武装を解除し、サタンをキリストの勝利の列に従え、公然と晒し者になさいました。そういう言葉も聖書に書いてあります。もろもろの支配の武装をキリストは解除してくださった。そしてサタンをキリストの勝利の列に従う者としたんだ。そういうキリストの勝利のことがここに記されているのであります。ただ今日の聖書はですね、それだけにとどまらずに、その後にですね、さらにこの文脈は違うようなんですけれども、24節以下の言葉、事柄もそこの後に記されております。今日のこの話の一番最後のところで今言ったように、私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしていると。いうふうに、キリストは言われた。で、実はこれはキリストの働きに対して、ただ見ているだけで、そば傍観者的に見ているだけでのでなくて、あなた方も積極的に私の味方として、私と共にあるものとして私と共に集めよと言われた。この集めるという言葉は、先ほど読みましたこのエレミア書第31章の中に出ていた言葉であります。このエレミア書31章というのは、皆さんよくご承知の通りに、新しい契約という言葉が出てくる旧約聖書では大変珍しい言葉ですね。新しい契約、契約という言葉はたくさんありますけれども、新しい契約を結ぶ時が来るということをこのエレミアは予言していたというんであります。つまりこれはそういう文脈の中にある言葉なんでありますが、この31章のエレミア書31章の10節に、イスラエルを散らした方はイスラエルを再び集め、羊飼いが群れを守るようにイスラエルを守られる。神はヤコブイスラエルを解き放ち、イスラエルに勝って強いバビロンの手からあがなわれる。つまりこれは、神の裁きのゆえにバビロンに散らされていたイスラエルの民を、そのバビロンの捕囚から解放するという、そういうことを語っているわけですね。そういう時が必ず来るんだと。いうことをエレミアは語った。そして実際バビロンにイスラエルの民が、60数年ですか、実際にはですね70年、ある一定の時がバビロンのもとに、捕囚となっていく。それはイスラエルの民がその歴史の中で偶像礼拝っていうのが、神様を忘れて偶像礼拝に走っていった結果としてバビロンに支配されることになってしまったという歴史ですよね。しかし70年が過ぎた時に、その服役の時は終わり、許しの時が来る、必ず来るんだということをエレミアは語って、まあ、希望を与えていたわけですね。そして神の許しによって祖国に帰ってくることを予言するものであった。また実はこの、そのようなバビロンからの捕囚から解放するということは、このエレミアだけではありません。イザヤ書にも大変有名な40章以下、 バビロン捕囚からの解放のことが書いてあります。このイザヤ書にもこういう言葉があるんですよね。恐れるな、私はあなたと共にいる。私は東からあなたの子孫を連れ帰り、西からあなたを集める。私の息子たちを遠くから、私の娘たちを地の果てから連れ帰れと言う。彼らは皆私の名によって呼ばれるもの、私の栄光のために創造し、形作り、完成したもの。そういう言葉が実は旧約聖書の中に出てるんです。神はイスラエルの民を、そのイスラエルの罪のためにバビロンへと、バビロンの手に引き渡した。しかしそういうことだけでなくて、時を経て、裁きの時を経て、イスラエルを解放する、祖国に戻すという、そういうことをもなさった神。まさに、地の果てに追いやられていた、そういう者たちをもう一度、神のもとに集める、そういう時が来るということであります。そのことを予言していました。イエス・キリストは言われた。地の果てに悪霊によって散らされてしまっている我が民を神のもとに連れ戻せ。神は強いバビロンの手から、しかしもっと強いキリストの力、神の指、神の御手を持って我が民を取り戻す時が来たんだ。そういう時が来たんだということを示すために、イエス様はさまざまな病気で苦しんで、それは聖書によればサタンによって支配されているという当時の考え方ですよね。そういうものから、サタンの力から神のもとへと奪い返してくださる、そういう救いの御業がここでイエス・キリストによってなされたんだということを聖書は伝えているわけです。バビロンの力は強かった。しかしもっと強い。サタンの力は強かった。しかしもっと強いキリストの力。霊の悪霊の力は強い。しかし悪霊の力を本当に支配できるのは、そこに勝利できるのは、神から来た霊、聖霊の働きなんだ。聖霊の力だけが悪霊を支配できるんだと言ってるわけです。そしてそれは我が民を取り戻すことだ。それが新しい神の御業である。新しい神の契約の時、新しい契約がイエス・キリストによって結ばれる、そういう時が来る。それがイエス・キリストの十字架の出来事によって結ばれた新しい契約、新約聖書はこれですよね。新約聖書というのは新しい契約の書っていうことですよね。これを頭文字を取ったのが新約聖書、新しい契約の書、それが新約聖書ですよね。まさにその聖書はイエス・キリストの十字架の出来事を通して、そのことが記されているのが新約聖書ですよ。新しい契約の時が来たんだ。これが実はエレミアによって予言されてたことが、こういう形で実現したんだということを言ってるわけであります。ここにこの、これはいずれも私の民、私の栄光の民にイスラエルはですね、創造され、作られ、形作られ、そして完成されていく。それは実は神が私たちを作った目的でもあったじゃない。私たちは神によって作られ、神によって形作られ、そして神によって完成されていく。滅んだままではなくてですね、罪によって支配されているままではなくて、私たちは神の民として、神の御前に連れ戻されて、そしてそこで福音を聞き、そして神のしもべとして、神のあなたの、私の息子、神様が言われる、 あなた方は私の息子なんだ。あなた方は私の娘なんだ。イエス・キリストを信じることによって、そのような神の民として、私はあなたたちを作った。我が栄光のために、私たち、あなた方を私の御前に集めてくださる。この礼拝もそうじゃないですか。多くの人々の中から私たちは選ばれて、神の御前に集められているんじゃないですか。もし私たちが教会に来て聖書の話を聞いても、私たち自身の中、その次ですね、この先ほど読んだその24節以下の話はちょっとどういうふうな文脈になっていくのかというと、汚れた霊の人が、汚れた霊がですね、その人から出ていった、出ていった。ところがこのうろうろして探そうの休む場所を探したけれども、この適当なところがない。戻ってみると家が掃除してあって整えられていた。そこで悪霊はもう一度自分よりももっと悪い他の7つの霊を持って、その中に入り込んで住み着くことになる。そうなるとその人の家の、その人の後の状態は前よりももっと悪くなる。一体何を言ってんだろうか。私たちが聖書の話を聞いて礼拝をして、自分の心がきれいになった、軽くなった、ただそれだけではダメだということなんですよ。あ、よかった、きれいになった魂の中にこの世に出てったら、いろんなものがそこにまた入ってくる。そうではなくて、私たち自身の中に本当の神から来た霊、聖霊であるイエス・キリストを一人一人が受け入れなかったならば、家は掃除して整えられていた。この言葉によって言い表されている良い生活とか、あるいは素晴らしい生活、ただそういうことだけが私たちの人生の目標になっていないか。そうではなくて、キリストは言われる、あなたの心は空き家になっていないかということなんですよ。あなたの心の中に本当の救い主、本当の罪のあがない主、本当の悪霊の勝利者キリストが住んでいないなら、悪霊が入り込んでくることになるんだということを私たちに警告しているんであります。だからどうでしょうか。素晴らしい音楽を聴いて、素晴らしい絵を見て、ああ、なんか心がすっきりした。それは素晴らしい、いいことだと思うんですよ。しかしそれだけであるならば、今日私は修法の裏の方に最近読んだ、出会った事件の衝撃について書いておきました。ここについて説明する必要はないかと思うんです。素晴らしいと思われる人、素晴らしい生活をしたと思われる人であっても、そこに悪霊が入り込んでくるということがあるんだということを、あの事件は示してるんじゃないでしょうか。その人を批判するっていうだけじゃなくて、ああ、そう、どんな人であっても、牧師であったって、警察官であったって、どんな人であったって、教師であったって、そういう心の隙に悪霊が入り込んでくる、そういうことがあるんじゃないでしょうか。そのためにどうしたらいいのか。あなた方の心の中に本当の聖なる霊であるイエス・キリストを心に宿しなさいということなんですよ。これがないと、これがないと悪霊はすぐにいろんな形で我々の心に入り込んでくることになるぞということを、この聖句は教えてるんですよ。パウロは言った。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。このキリストが私のうちに生きてくださる。礼拝をしていく、礼拝をしながらですね、殺人できますか？礼拝をしながら強盗できますか？できないんじゃないですか、普通は。本当にイエス・キリストを私たちの心に 宿していく、イエス・キリストが私のうちに住んでくださる、いろんな人生の悩みの苦しい問題、困難な問題の時にイエス様はどうしたらいいでしょうか、そう尋ねることができる、そう問うことができる、そしてその時神の言葉が私たちを導いていく、そういうものがなかったならば悪霊が入り込んできますよ。そしてあんな素晴らしい人と思われている人がなんでこんなことになったのということになるんじゃないでしょうか。このキリストと共に神の元から遠く散らされてしまって散らされてしまっしまっている散らされてしまっている神の子供たちを神のもとに集めようではないかとキリストは言われたんですよ。これが私に味方しないものは私に敵対し、私と一緒に集めないものは散らしている。これ否定的な言葉でイエス様は言ってますよね。これは我々を深くこの言葉を印象付けるためだと思うんですよ。一緒に伝道しましょうなんていう言葉だったらすぐに頭の中から消えていくんじゃないですか。当たり前の言葉だったらば、イエス様はここでわざわざ否定的な言葉を使って私に味方しないものは敵だって言ったんです。私と一緒に集めないものはそのままにして散らしたままにしていることになるんだって言ったんです。だからこの言葉の裏を我々は受け取らなきゃならない。イエス様と一緒に散らされていったこの世界の中で、この世の中で散らされている、サタンによって散らされてしまっている神の子供たち、我々のことを言ってますよ。そういう人たちをもう一度神のもとに集めてくる、それがイエス様の伝道の御業だったわけですよ。あなた方もこれに私と一緒にこの技に加わってくださいというのがイエス様の言葉であります。このために私たちの教会もまたですね、皆さんの力を結集してですね、教会の伝道に当たっていく、そういう伝道の教会としていくということが今日のところから私たちは読み取ることができるのではないかと思います。お祈りします。